トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は朝日町の笹原康直町長です。朝日町といえばの一つが春の四重奏と呼ばれる桜や残雪の山並みなどが織りなすこの時期ならではの風景です。コロナ禍で去年は規模が縮小されたその春の四重奏、今年は。番組の最後で伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は朝日町の笹原康直町長です。まもなく始まる新しい年度、朝日町独自の取り組みは。新年度予算案を見ながら伺いました。
まず新年度予算案の狙いとか特徴などからお話しいただけますか。
はい、どこの自治体もコロナ禍ということの中でかなりそういったことも意識しながらの予算付けされた方が多いかなというのを思っています。町としてはこのコロナ禍は別として財政シミュレーションの精度を高めていくということと、公共施設の在り方、そして当然、必要な事業の見極めということは、当初から思っていたことであります。合わせて、コロナが大変な形でいる中で、じゃあなおのこと事業の見直しも当然必要になってきたわけでありますし、こういった時どんな事業が必要なのか、そしてまたその事業のやり方すべて変わってきたというふうに思っています。改めてそういった中でのやり方や事業の見直しも含んだことで取り組んだ予算の結果として、このように前年と対比 8.1% 減の予算となったというふうに感じ取っていただければよろしいのかなというふうに思っています。
その中では将来への先行投資が、ね、見られます。
教育費等に関しては天パを上るアップという形で取り組んでおります。そういった意味では投資しなくちゃいけないところにはしっかり投資をしていきたいというふうに思っております。
その新年度予算案、注目の新規事業、継続事業を見ていきたいと思いますが、まず見守りシール交付事業、これ注目されてますね。
そうですね、金額はわずかかもしれませんが、朝日町はご存知のように県内でも高齢化率が高いということ、そしてやはり介護認知症における徘徊等があっては大変なことでありますし、実際そういった現場の声も聞いております。そういった時にこのシールを活用していただければいち早く発見ができる、そして家族にも連絡が行くという方向、そうなればいろんな不慮の事故も防げるというふうに思っておりますので、こういったことをしっかりと町民の安心安全や高齢者の福祉にも生かしてまいりたい、その施策の一つだというふうに思っております。
高齢者がそのシールをつけているとですね、発見者がそのスマホで読み取ると家族に連絡がいくという、
はい、大いに期待しているところであります。
次にですね、スマート農業研修事業で、これドローンを導入ですか。
はい、そうですね、ご存知のように今年度農業の研修等が稼働し始めたわけであります。今現在3名の方が、一生懸命農業を学んでおります。やはり今後はどうしてでもこれはスマート農業に向けて必要不可欠なものだというふうに思っています。このドローンを活用して土壌の分析、そしてデータの集積化をしながら、いかに、そこに 肥やしのあるいは必要性、そしてまた高低差等々も識別ができるという正確なデータに基づいたドローン等を活用した農業というのは必要不可欠だというふうに思っております。
それから今年度に続き小学校の給食費の全額無償化、
やっぱり経済的な支援で町として何ができるかということで、まあ、PTA の皆様方からの要望は引き続きあったわけでありますが、一番困っている方々にどのような施策が必要なのかということで、今回も令和3年度においてでも中学校も先やっておりますので、小学校も引き続きやりたいというふうに思っております。
そして新年度予算とは別にですね、新型コロナ対策では町独自の施策にも取り組まれました。これ1月の飲食店などの時短要請では、独自の協力金も支給されるんですね。
そうですね、時短に対して、県の56万円に対して、町はその2分の1の28万円を渡します。そういった支援策という形で、まあ、商工会とも、まあ、情報を共有しながら連携をしながら取り組んだところであります、はい。
まあ、こうした独自性がその新年度予算案にも見られているということですね、はい。笹原町長、新型コロナ対策はこれからも続き、新年度の当初予算だけに限らず必要に応じて補正予算で町に合った工夫をしながら取り組んでいきたいともおっしゃっていました。ところで新年度予算案では全体が今年度当初に比べ減っている中、教育費は1割ほど増えています。将来への先行投資、教育改革などを進める朝日町の姿勢が現れた予算案になっていますね。トップインタビュー、いいね富山。朝日町の笹原康直町長に小山健一がお話を伺っています。次は朝日町の注目の動きです。そこまで行くのにちょっと乗せてよ。住民のマイカーによる送迎、ノッカル朝日町の社会実験で新たな取り組みです。住民同士が支え合う地域交通、ノッカル朝日町ですが、今年1月から有償実験に入ってますね。
そうですね、今年は大雪で少し1月は、皆さんの利用度が少し減ったというふうには聞いとったんですが、まあ、おかげさまで現段階では無償実験とこの2月から3月にかけて、無料の時と同じ使い方をされているということで、町としては注視をしながら見ているところであります。まだ議員の皆様方もご了解ながら、この実証実験今年の9月まで延長して、そしてまた精度を高め、そしてまた、町民の皆様にご理解を得るような形で今取り組んでいるところであります。
そうしますと最終的には本格運用にという、
できれば従来の公共バスと合わせてこのノッカル君の仕組みにまたご理解いただけながら公共交通の充実につながることを期待しているわけであります。ご存知のように、公共バスっていうのは土日は運行しておりませんので、土日等々にこのノッカルがサポート役になっていただくことによって、選択肢が増えるということになると思っておりますし、利点というのはやっぱり町民の助け合いの輪が広がっていただくことが一つのポイントではないかなというふうに思っておりますので、ただ自治体だけがやるのではなくて、町民の皆さんとともに隣近所の助け合いということも一つの大事な大事なポイントになってくるというふうに思っておりますので、何とか本格運行に向けて職員と一緒になって取り組んでまいりたいというふうに思っております。
次にですね、デジタル教科書とかオンライン授業導入など教育改革が進む朝日町なんですけれども、今後特に新年度はどうでしょうか。
新年度からは小中で、もう1年後にはもう保小中という形で取り組む形で、今シミュレーションをしっかり担当の教育委員会等とあるいは関係部署とは今取り組んでいるところであります。特に小学校から中学校に上がるときに、やはり担任制や制度が変わりますので、スムーズに行かせる意味でも 小学校の6年と中学校の3年、9年をトータルとして考えたカリキュラムを組みながら、スムーズな子どもの成長につなげていきたいというのが大きなポイントだというふうに思っております。
デジタル教科書、これ中学校でも導入されるんですね。
はい、令和3年度からしっかりとそれを入れながら、小学校でも先に入れておりますので、小学校でも中学校でもデジタル教科書を活用した、学びにおける速度、そして分かりやすさというものも合わせながらやってまいりたいと思ってます。
そして私も期待しているのがミュージアムタウン朝日構想です。ふるさと美術館を閉館して七色館内に新美術館をオープン、そして堺英遺跡からの出土品を展示する毎分館ありますね。これが2つ、3つ目、一服美術館、この3つをですね、一つのゾーンとして捉えるという構想なんですが、町長いかがですか。
そうですね、今言われたように堺英遺跡出土品に浅井町に戻ってくるということで、そういった活用の仕方と合わせて、今現在の美術館の地図庫なり駐車場が狭い、もともと町が検討しておりました公共施設のあり方、それと合わせ今ほど言われました民間の一服美術館、そういったものを合わせながら一つのゾーン化をすることによって、魅力化とともに、町民の皆様にも本当に楽しさや、そして、出土品、あるいはそういった美術の観点から、魅力のあるものにつながることに対して今進んでいるところであります。
もう三館連携で集客とか情報発信もできますもんね。
そうですね、堺英遺跡やあるいは民間のそういった美術館、いろんなことが、同じゾーンにあれば、やはり相乗効果とともに魅力につながる施設につながることを町としても期待しているところであります。
まあ、朝日町に人を呼ぶ新しいエリアとして期待いたします。
はい、ありがとうございます。
ふるさと美術館に代わる新美術館、そして県が保有していた堺英遺跡の出土品が町に移されることで、その展示で注目される毎分館、それに民間の一服美術館を加えた3館周辺が美術散策と歴史巡りゾーンとしてクローズアップされることになるかと思います。
よし、フィニッシュだ。
いつも正確、さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす、先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。朝日町の笹原康直町長に小山健一が聞いています。船川べりから見る残雪の山並みを背景にした桜並木とチューリップ、菜の花、それが朝日町の春の四重草です。今年の春の四重草、近づいてきましたね。
そうですね、今年も多くの方々がこの浅井町の魅力ある春の四重草においでになるのではないかなというふうに思っています。昨年はコロナの関係でイベントは中止させていただきました。にもかかわらず県内から多くの方が来訪されまして、交通渋滞を起こしたということになりました。まあ、そういったこともありますので、イベントの中身についてはこのコロナの状況によっては若干変更があると思いますが、ただし昨年のことを踏まえると、おそらく車での多くの方が県内から来られるだろうということで、しっかりと対応した形で少しでもこの春の四重草を眺めていただける形に取り組んでいるところであります。浅井総合病院三輪稲の駐車場を活用して、そこからのシャトルバス、あるいは駅降りての循環バスということで、駐車場の混雑、あるいは周辺の交通渋滞の緩和に向けて運行してまいりたいというふうに思っております。
まあ、コロナ禍ではありますけどね、楽しんでいただきたいですね。
そうですね、非常に認知度が高くなっているというふうには実感をしているところであります。はい、お天気によっていつ頃からというのはまだ少しわからないところは残念なところでありますけれども、おそらくまあ4月早々には素晴らしい景観を醸し出してくれるものだというふうに町も期待しているところであります。
まあ、コロナ禍とはいうものの、朝日町らしい春の風景、楽しみですね。
はい、ありがとうございます。楽しみにしております。
春の四重草を今年の見頃は、朝日町や町の観光協会のホームページで最新の情報をお確かめください。今日は朝日町の笹原康直町長に伺いました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週3月25日は富山市の森正志市長に伺います。それではこの辺で。小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。